ね、鎌倉一日無線旅行基調講演ということでですね、貴重な講演ということでですね、はい、今日は一日無線旅行を飛び越えて生涯一生無線旅行で生きていこうという志を掲げている新井さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
まあ、結構知ってる顔なので、雑談的に楽しく、途中で聞きたいことがあったらどんどん聞いてもらっていいと思います。で、まあ、一生無線旅行というふうに、まあ、今回テーマをつけましたけど、まず、皆さんが知ってるようでちょっと違う詩を読みたいと思います。
ポエトリーから、はい、
雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている。一日にご飯少々とおかずを分けてもらい、あらゆる人に自分ができることで貢献し、よく見聞きし分かり、そして忘れず、日本のあちこちを移動する小さなトラックハウスに暮らし、東に雨漏りしている人あれば行って補修してやり、西にソーラー発電したい人あれば行ってその設備を組み立て、南に体が疲れている人あれば足で組んでマッサージをしてやり、北に家族の写真を撮ってほしい人あれば行ってみんなを笑わせて、日照りの時はソーラー発電し、寒い冬は温泉に浸り、みんなにろくでなしと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなり。以上でした。まあ、ちょっとこれを思いついて面白いなと思ったんですけど、ちなみに新井よしみという名前ですが、最近ロクちゃんという、ロクさんとかロクちゃんとか呼ばれる始めていて、それより由来としてはろくでなしのロクなんです。それはちょっとまあ本人も気に入って、ちょっとニックネームが、まあ、初めてついたというか、まあ、パソコン通信時代はユーミンさんとか言われてたんですけど、最近はロクさんとか呼ばれています。で、まあ、一生無線旅行、一日無線旅行、まあ、今日一日皆さん何件か回ったと思うんですけど、それを、一生ずっと継続するにはどうすればいいのかっていうことを、まあ、僕はこれからやろうとしていることも、ちょっと合わせてどうやったらできるのかなということを、まあ、皆さんで考えていただけたらいいなというふうに思います。で、まず僕がやろうとしていることは、どういうことかというと、まず名前としてはアクティブホームレスという名前をつけました。でアクティブ、最近美人すぎるなんとかとかあるので、アクティブすぎるホームレスという言い方をしたらちょっと楽しいかなと思ってます。で、ホームレスといっても、トラックの荷台の上に家を作って、まあ、それに暮らして全国を移動するというスタイルになります。まあ、東京にいるホームレスの人も家を作ったりもしているので、まあ、それにと、まあ、似たようなことなんですけど、まあ、ただ移動ができるという点が結構大きいです。で、どこがアクティブなのかというと、まあ、今まではライターとカメラマンの仕事をしていて写真を撮ったりしてたんですけど、まあ、それを雑誌に売り込んだりして、まあ、現金を得て暮らしているという感じでしたが、今度からは、全て無料でやりますという大風呂敷を広げてしまい、で、なんだろうな、今までの仕事のやり方がやっぱこう雑誌の仕事をやったり単行本を書いたりするんですけど、直接こう誰が喜んでくれてるのかわからないんですよね。まあ、たまたま読者の人に会ったりすると、あれすごい面白かったですとか反応わかるんだけども、雑誌なんかは特にもう月刊誌とか書いていても全然誰かが喜んでくれてる、誰かの役に立ってるんだろうなということは分かっても、それが直接聞こえてこなくて、まあ、寂しいというかやりがいがないみたいなふうに思っていたので、もっとこう1対1の関係、料理の写真を撮るのが仕事でしてたんだけども、例えばそれをレシピ本とかをやるんではなくて、レストランに直接、話をして、そこのレストランのメニューの写真を撮るとか、ホームページのデザインをするとか、そういうふうにこう1対1直接依頼者と僕が受けるっていう関係を作りたいなと思って、で、まあ、それを単純にお金をもらってやるということでもよかったんですけども、まあ、この際なので、今まで ここ何年かギフト経済とか、あの割とそのカルマキッチンとか小送りみたいなことが少しずつ広まってきたので、僕もちょっとその動きにちょっと乗ってみたいなと思って、全部無償でやってみようというふうに思いました。で、あのできることとして、あの、まあ、今までは文章を書いたり写真を撮るっていうことだったのが、まあ、1,2 年前から大工仕事もやるようになって、で友達のカフェをリノベーションして作ってみたら、あのほぼ知識ゼロに近いところからいろいろ調べたり友達に聞いたりして、結構おしゃれなカフェができてしまってあれこれ結構面白いぞと思って、あの東京の高尾にある二子ブショップドっていうんですけど、あのたまたまその時神奈川のカフェの取材をしてガイドブックを作ってたので、まあ、取材に行くたびにこういろんな棚とかおしゃれな内装とか見て、それを持って帰ってオーナーにこんなのあったけどどうするとか、それいいねとか言って、あの部分パクったりしつつあのまあもともとそういう取材をしてたので、おしゃれなお店は結構行ってるわけですよね。だから僕のあのこういうふうにしたらどうだろうっていうのとオーナーのセンスがうまくこうマッチして、すごくおしゃれなカフェができたので、あのそれでちょっと自信をつけて、今までは古民家に暮らしていたので、新潟 の床を張り直したりとか、まあ、畳をフローリングにしたりとか、壁を土壁を漆喰塗ったりとか、水道をちょっと直したりとか、そういう経験はあったんですけど、もうほぼゼロのスケルトンの状態から何かを作るっていうことはそれが初めてで、でもやってみたらできたので、ちょっと面白いなと思って、大工の仕事もあの、まあ、仕事というか仕事にできそうだなっていうふうにその時思ったんですよね。でその後に、去年の夏かな、高知県で家づくり教習所っていうのを立ち上げた人がいて、建築家の人が、で二十歳になったら車の免許を取るように家づくりを習おうというコンセプト で面白いなと思って、まあ、1ヶ月あの合宿形式で参加したんですけど、それでまあ基礎から作って柱を刻んで、まあ、手で刻んで、補助を作ってみたいな作り方を一応習って、まあ、経験としては1回やったので、あの今まで民家を直すことは結構やってたんですけど、もう柱を立ててあの屋根をかけるっていうことはなかったので、知識としてはあったけど経験がなかったので、まあ、それを一回やってみて、まあ、ちょっと大工仕事はやりたいなと思い始めて、で、まあ、大工の仕事を、文章を書いて写真を撮って大工仕事もできて、でそのもう少し前から楽健法という足踏みのマッサージをずっとしていたので、それも時々施術をさせてもらったりしてたので、そういうことをやったり、あとはウェブデザインとかもやっていたので、でそれを全部無料で、できますというメニューを、あの僕ができることメニューというのを出して、皆さん何かあの やってほしいことがあったら行きますよというふうなあのスタンスで、自分のできることをオープンにすることによって、あのじゃあうちにちょっと来てこれやってっていうふうに頼まれたら、まあ、あの楽しいなと、人の役に立つということではまず自分のこうなんか喜びみたいなところがあるなと思って、でそれをじゃあお金もらわないでやってどうやって生きていくのみたいなことがあると思うの でそれをあの、まあ、実際にやってもらった人が、まあ、助かったなと思ったら、まあたまあ、単純にご飯食べさせてくれるとか、あの次の交通費カンパしてくれるとか、あのそういうことで、最低限の、まあ、生きていくベースをその僕が無料で何かをすることによってちょっとだけ返してもらえれば、あの移動をしながら、まあ、とりあえず死なない程度に生命が維持できてというベースが作れるので、あの死なないセーフティーネットが張れる。それを、そういう知り合いを増やしていくことによって、なんかこういざという時にちょっとお金がなくなった困ったってヘルプを出すと、あじゃあちょっとうち来てご飯食べるみたいな、それが、全国に10人ぐらいいるとだとちょっと大変ですけど、やっぱり100人1000人になると誰かしらどっかに近くでいざとなったら助けてくれるっていう安心感を得られるので、まずそうい こう友達作りみたいなところからあの始めていけば、あの全国を移動しながら生きていけるっていうスタイルがあのできるなと思ったんですね。でそれはあのもう 2,3 年ぐらい前から、やっている人たちがいて、一人は坂爪慶吾君って言って、イバヤ通信っていうブログを書いてるんですけど、2015年ぐらいかな、彼女に振られて、家を追い出され、寒空の中どうしようみたいな、最初は友達のところを転々としてたのが、あのさすがにもう限度があるので、もうこれは自分の状況をオープンにしてみんなに笑ってもらおうって言って、誰か困って、こんな状況なんだけどって言ったら、みんながじゃあうち来るとかご飯食べるとか言って、次じゃあうちに来てって言って、坂爪慶吾の順番待ちみたいになって次うちに来てっていう人たちがこう ウェイティングリストに入ってるんですよ。でそれをその坂詰君当人は、坂詰警護の順番待ちってどういうことだみたいな、今まではこう仕事もなくなって家もなくなったらもう不幸のどん底でお金もなくて生きていけないって思ってたのが、そっちの方が楽しくて、あのよりなんかもっと美味しいもの食べられたり、たまにステーキが食べられたりとかして、なんかいい思いがして、でそれで価値観が急に逆転をして、その暮らしを、まあブログでどんどん発信していたら、それを読んだ人がまたその感激をして、あの話を聞きたいと言って全国に呼ばれていって、交通費出すからちょっと来てって言われて、今はもう海外にまで呼ばれていってしまうという暮らしを、もう2年以上していて、でもう一人はホームレス小谷君っていう人がいて、で彼は大阪から東京に、まあ吉本の芸人で上京したんですけども、まああまり売れずあのパッとしなくて、で先輩芸人のところに転がり込んでたんですけども、そこを追い出されることになって、まあ境遇は似てるんですけど、でその先輩の芸人に、お前ホームレスになって炊き出しとか並んでそれをレポートしたら面白いだろうって言って、そうですかって言ってやってたら、今までツイッターのフォロワーが5人ぐらいしか見てなかった人が一気にその何十人も見るようになって、面白いって言って、今今日はどこに並んでますみたいなツイートしているのをあの始めてたら、なんかすごいみんな反応してくれて、でもうすぐ割とすぐに自分を1日50円で売り始めた。で今ネットショップが無料で作れるので、まあ、そこの金額の最低額が50円だから本当は0円でいいんだけど、まあ、50円で自分を1日売るって言って、カレンダーを今月の僕売り出しますって言って、ちょっと誰かが何かやってほしいことをその日をじゃあ予約をするわけですね。でそうすると何か一つやってほしいことを、1日50円でやりますっていうスタンスなんですけど、だからまあ大変な仕事もあれば引っ越しの手伝いもあれば犬の散歩もあればいろいろなんですけど、で読んだ方は読んだ方で、さすがに50円はシャレだっていうふうに、まあ、読んだ本人も分かっていると思うので、まあ、ご飯食べてさせてくれたりとか余計にお礼くれたりとかして、俺なんか結構楽しいぞみたいなので、もう2年半ぐらいその暮らしをしていて、でホームレス小谷君は、ある日鬼ごっこをしてほしいっていう依頼で、名古屋に行って、で1日50円で鬼ごっこをして、でこのあと先輩のが飲み会に来いって言ってるから大阪に行かなきゃいけないんだけど、俺お金ないんやって言ってたら、その鬼ごっこをしてで雇ってくれた、女の子が、じゃあ私連れてってあげるからあのこう参加していいって言って、大阪に一緒に連れて行って、でその次の日に、今度大阪で、あ東京でやっぱり先輩がなんか集まりがあるからって言って、でもって言ったら、またその女の子が、じゃあ私交通費出すから行っていいって言ってきて、3日一緒だったらしい。で東京で、その先輩たちの飲み会に来て、君ら何付き合ってんのとか言って、いやそんなことないです、ただのお客さんですみたいなこと言っていて、なんかもう付き合っちゃえばいいじゃんとか言ったんだけど、その小谷君は、いや無理ですよって言ってたんだけど、その、女の子は、付き合うのは嫌だけど結婚ならいいよとか言ってで、なんかその場がすごい盛り上がっちゃって、で本人も当人もなんかあわあわしているうちに、じゃあドンキで結婚指輪買って渋谷区役所に結婚に届け出しに行けみたいな感じで、もうその日のうちに婚姻届け出すみたいな、すごい面白いんで、今はまだあのホームレス芸人として、まあ芸人じゃない、ホームレスとして1日50円で売ってるから、嫁は愛知の実家にいてたまに会って帰るみたいな暮らしをしてるんですけど、まあその女の子はすごいですよねで、まあ、結婚したはいいけど結婚式をやりたいって言って、まあ、クラウドファンディングで僕ホームレスで1日50円しか収入がないんですけど、嫁のために結婚式を挙げたいって言ってクラウドファンディングをしたら250万ぐらい集まっちゃって、で浅草の花屋敷を借り切って、それでも100万以上の余っちゃったので、どうしようかなと思って、でちょうどその時フィリピンで台風かなんかの被災があったので、じゃあフィリピンに行ってみんなを笑わせてくるって言って、行って100万円全部使って帰ってきたっていうすごい人なんですけど、まあ、そういう彼らと会って、まあ、話をしていて面白いなと思って、まあ、雑誌の記事とかに書いてたんですけど、でその時は積極的ホームレスっていう名前をつけたんで、ね、で彼らに影響を受けて、じゃあ俺もそれやるって言って、自分は何でもやるから皆さん呼んでくださいっていう活動を始める人が何人か出てきて、で僕はそれを自分シェアリング、自分自身をシェアするっていう言い方を、まあ、名前をつけたんですけど、だからトール君が始めたのはトールシェアリングとかいう名前をつけて、トール君も今結構あちこち行ってるんですけど、そういうふうに人が増えてきたことが、まあ、面白いなっていうことと、 あとそれを支える人たちがいるんだ、そういうことを面白がってくれる人たちがいるんだってことがちょっとなんか世の中変わってきたかなっていう手応えもあったので、じゃあ僕もその方向でやってみたいな、まあ、あのさやかい君とかがギフトできているみたいなことで、ずっと見ていたので、僕もちょっとそのやり方で試してみようと思って、アクティブホームレスやってみるかと思ったんですよね。でただまあ30前後の彼らと違って、まあ、そのより今51歳なんですけど、まあ、何でもやるから行きます、どこでも行きますってい いうスタンスではちょっともうそういう若気の至り的なことはないのであの、まあ、僕の得意なことは逆にいっぱいあるので、あのこれが得意です、これができますっていうことをみんなにこう提案することで呼んでもらいたいなと思って、で、それで、まあ、その文章、写真、体育、デザイン、マッサージみたいなことを、やれる人が、あの今度なんか来る、新井さん来るらしいよって言って、ちょっとなんか何頼むみたいなのをその地域地域の人たちのネットワークで広がってくれれば、あの、まあ、わざわざ交通費を出してもらうといってもすごい遠くから呼ばなくても近くにいる時にまとめて回れるので、あの呼ぶ方にも負担がかからないし、回る方 あの移動の負担もかからないので、そういうスタイルでちょっとブロックごとに移動していこうかなみたいなことを考えています。あとそうだな、なんかこう高校2年ぐらいの時に自給自足をしたいと思ったんですよ。それなんでか分かんないんですけど、自分で食べ物を作るのかっこいいなとか思ったんですよ、ね、で何の知識もなくて経験もなかったけど、で当時書いたなんか作文とか見ると、あの消費者じゃなくて生産者になりたいとかすごい生意気なこと書いてて全然今生産者になってないんですけどなんかそれがずっとあって、で、まあ、あの自給自足的な暮らしもしてたんですけど、あとはあの民族文化映像研究所っていう記録映画を作っている会社があって、そこの仕事を何年か手伝ってたことがあって、結構頻繁に映画を見に行ってたんですね、その仕事を手伝う前から。で、それで一番なんかこう感激した作品が椿山の焼き畑っていう、高知県の山奥の椿山、椿の山って書くところのすごい斜面の集落に暮らしているもう年配の方たちがいて、でそこで焼き畑をしてるんですよね。焼き畑をしていてすごい斜面でやっぱ大変なんですよ。その草を刈ったり燃やしてその種をまいてみたいな。でなんでこんなに大変なところであの作物育ててるんですかって言ったら、その子のおばあちゃんがなんでかって言っても、これ職業じゃきみたいなことを言っていて、で初めてその時に職業ってなんかこうお金をもらうことっていうふうにずっと思っていたのが、なんかそうじゃない、自分の体を動かして生きることを職業って言ってる人がいるっていうのにすごく衝撃を受けて、であのなんかこう自分の体を動かすことが直接生きることにつながるっていう暮らしをしたいなって、またそこで改めてその自給自足をしたかったみたいなことを思い出してやりたいなと思ってたんですね。でそれがあのなんかこうようやくそこからまた20年ぐらい経ってなんかできることもたくさん増えたし、実際に自分が体を動かすことでご飯が食べられたりとか、なんかそういう本当にシンプルに体を動かすことが生きることにつながっていくっていうみたいなことをちょっと始めたいなというふうに思いました。で、あとなんだろうな、今そのトラックハウスを作ってアクティブなホームレスになりたいっていうクラウドファンディングの、まあ、資金を集めてるんですけど、まあ、単純に今トラックを買うところまでは用意ができたんですけど、その上に家を作る予算がちょっと足りなくて、まあ、それを今みんなに支援してもらおうと思っていて、クラウドファンディングを立ち上げました。で、まあ、今言ったように、まず自分のシェアするっていう活動のために移動手段と寝場所を兼ねたトラックハウスを作りたいということと、で来年の春から、まあ、今年集めて、来年の春までにトラックの家を作って、来年の春から、大工仕事とか写真撮影とかみんな全て無料でやりますよということを、始めようと思ってます。そうだな、あと、僕そのライター仕事をしていて、今まで軽バンでずっと寝泊まりをして仕事ができるようにしてたんですけど、ここ3年ぐらいで屋根にソーラーパネルをつけて電気も自給してたので、あのもうなんかどこに行っても仕事ができるなっていうなんか面白さというか自由さがあって て、でもなんかやっぱり取材に行ってまた帰ってきて原稿を書いてまた次の取材に行って帰ってきてみたいなことをやってると、例えば雑誌の仕事でどっかに取材に行くと、やっぱり岡山にちょっと取材、田舎暮らしをしている人に取材に行くっていうと、岡山に行ったらあそこの友達のところにまた行きたいし、久しぶりにあの店にも行きたいし、まだ行ったことがないあそこにも行きたいしって結構いろいろあるわけですね。行きたいところとか、あるいはもう僕はおでんを研究をしているのであそこのおでん屋さんにまた挨拶しに行きたいとかあるんだけども、やっぱ雑誌の仕事で経費をもらっていると行って帰ってくるぐらいのところはまあ認められているので、まあ、1日2日の伸びるとか途中で寄り道するぐらいまでは OK なんだけど、じゃあちょっと岡山に行ったから四国一周して帰ろうとかそういうことまではちょっと計算がややこしくなるのでやりにくいんですよね。でなんかいちいち帰ってるのがめんどくさいというか、もう効率悪いなっていうふうに思い始めていて、もう行ったら行ったで、あのその行きたいところ、興味のあるところを次々回って、で次また移動してみたいなことをができるようになれば、なんかすごく理想的だなっていうのをなんとなく漠然と思ってたんですよね。でそれで今回のアクティブホームレスで、自分ができることを、提供することで移動と食事がある程度支えられると、その合間の自分のもともとあった関心のあるものとかを、まあ取材してしたり尋ねたりできるので、あのそれをまた今まで通り雑誌に売り込んでお金に変えてもいいですし、あのもう生活はそれである程度ベースができているので、余分なお金が欲しいということにならなければ、もう取材したものとかを全部無料で発表できるので、あの一応今無料のウェブマガジンを立ち上げようと思っていて、その活動と同時に、やろうと思って準備をしています。なんかそうするとこう一石七鳥ぐらいで、あの人のなんだろう善意で、全国を回れ、なおかつ自分の好きなことを発信できるっていうのが、なんか両方両立できて、なおかつ、自分ができる技術なり知識をもみんなに提供することでみんなにも喜んでもらえるっていうのがなんか面白いなと思ったんですよね。で、何年前だろうな、 7,8 年ぐらい前にあの四国の遍路88箇所遍路歩いたことがあるんですけど、それ途中でちょっとおでんシーズンだったので東京に呼び戻されて、70何箇所ぐらいまで行ってから一旦帰ってまた次の春やり直したんですけど、まあ、気持ち的には一応通しで歩いたつもりでいるんですけど、その時に四国はお接待という文化があって、あの歩いてるお遍路さん見ると必ずこうあのみんな結構親切にしてくれるんですよね。あのなんか、小銭をくれたりとかみかんをくれたりとか、車が泊まってちょっと乗ってくかいとか言われたりとかするんですけど、あるいは無料でうちに泊まりさせてくれたりとか、そういうのがあって、こう一方的に親切を受けるだけなんですよ。そのただ歩いてるだけなのに、しかもそんなに信仰心があってあの遍路をやってるっていうわけじゃなくて、なんかこうバックパッカーの、オリエンテーリング的なスタンプラリー的な感じのつもりでこう楽しく回ってるだけなのに、あのみんながこう親切にしてくれる。である時山から降りてきてとぼとぼ歩いてたら、後ろからこうパタパタ足音が聞こえてきて、ふっと振り向いたらおばあちゃんがこう息切らしながら、ああおへんのさんおへんのさんよかった間に合ったとか言って、どうしたのおばあちゃんって言ったら、ちょっと家からあのおへんのさん歩いてるの見えたから追いかけてきたんで、私は心臓が悪くてねとか言っていや、そんな走らなくていいからみたいな、もう申し訳ないってやありがたいやらの気持ちになって、でそういうことをずっとこう一方的に親切にされ続けるんですよね。あのであのいろんなところのそういう無料の宿、泊まれる宿とかに、お遍路さんのノートみたいなのが書いてあって置いてあって、それの結構いろんなところであの四国の人にすごくお世話になって親切を受けてあの感謝しています、これから僕は地元に戻ったら生涯を接待していきたいっていうようなフレーズが結構書いてあって、なんかこう親切って一方的に受け続けてその時も返せないんだけど、お遍路さんだから、でもそれはやっぱり自分が次何か誰かが困っていたら親切にしたいっていうような気持ちにつながるっていうのがなんかすごく実感としてあって、でまあ今でもその四国遍路は人間再生の装置みたいに思っているところがあって、本当にこう人と人の関係はどうあるべきかっていうことを気づかせてくれるところだなと思うんですよね。であの接待をなぜするのかっていうのもあの、まあ、いろんな人に聞いたり本を読んだりするんですけど、あの、まあ、表向きは、お遍路さんは弘法大師の生まれ変わりだから、まあ、あの 親切にしましょうとか、あるいは自分が回れないから自分の代わりに願いを叶えてくださいっていう思いもあったり、あるいはもっと昔の江戸時代とか外から来る、まあ、稀人来訪者は流行り病を持ってくる可能性があるので、旅人が来たらなるべく物をあげて早く通ってもらって、どうぞお通りくださいみたいなことで物を施してたっていう説もあって、なんかいろんなことがあってすごい面白いんですけど、そのなぜお接待をしているかっていうと、まあ、いろんな人に聞くんですよね。でそうするとまあそういうふうにこう言うんですけど、でもやっぱりいろいろ考えたりこう様子を伺っていると、人に親切にするのは気持ちがいいっていうところに多分落ち着いて、まあ、自分も大したできることじゃないけど、たまたま持ってたみかんを、お前のさんこれお接待って言うとすごい喜んでくれるわけですね。で別に自分は大したことしてないだけど、すごいその喜んでくれて、その喜んでくれて自分も嬉しいっていう、お互いがハッピーになるところがお接待のすごいいいところだなと思っていて、で四国に住んでいる人とか四国出身の人に聞くと、その88カ所のお寺のルート以外のかなり山奥のところまでお遍路さんが入っていて、でそれはもともと信仰のある人は回っているんですけど、そこのお接待というふうに支える風土があったおかげで、病人とか障害を持っている人とかが四国に送られてた時代があって、でそうすると、まあ、例えば障害を持っているとかちょっと見栄えが悪いとかいう人たちはそういうメインの巡礼ルートから外れて山の方に行くと、まあ、お接待を受けてない人たち地域に行けるので、まあ、受けられる確率が上がるっていうこともあって、そういう人たちはどんどん山に入ってたらしいんですよね。でその山奥に住んでた人たちも子供の頃にこう鈴の音がチリンチリンって聞こえて、あーわーわーってなんかよくわからない風に喋ってる人が来た時も、おばあちゃんは米一握りとか持ってお遍路さんに渡してたっていう。でそれはその障害を持ってる人も信仰心ある人も、もうその差別っていうか区別をしてないんですね。お遍路さんが来たっていうだけ でその家の自分が出せるものを出せるだけ与えてたっていう、その四国の人たちのすごくなんかこうなんだろうな、底力じゃないけど人を支える文化っていうのがすごい大きいなと思うんですよね。でなんかその与え続けることがまずできる人たちがいて、でそれを一方的に受け取るだけの人たちもいて、そうするとこうなんだろう、優しさが循環していくみたいな感じが、やっぱりしていて、でその時にそうやかいくんも言ってるんだけど、自分が与えるもの、が、なんだろうな、シェアするもの、減らないものか腐るもの、田舎に行って野菜がたくさん取れちゃったからこれ食べてねみたいな、でも誰が持ってきたからないものがもう玄関に置いてあるみたいな、誰だろうこれお礼言いたいけどっていうようなこともあって、それは単純にたくさん取れて食べきれないっつって、このままだと腐っちゃうからもったいないから、誰か食べてみたいな、でまあ自分の分は足りてて余ってるわけですよね。だから別に困らないし、で減らないものっていうのは技術とか知恵とか、それを習得するためにかかった時間とかお金はあるかもしれないけど、その技術はいくら教えても教えたり使っても減らないんですよね。なんかいつもお金に変えてるから、それお金に変えないと損した気持ちになるんだけど、僕は例えば料理写真を撮って、撮る時間は大したことないし、別に何も困ってない、ちょっとだけ時間を使うだけ でそういう減らないものはどんどんどんどん、まあ、勝ち合えるなと思っていて、で今日は戸谷さんも来ていただいてますけども、なんかそういうふうに思っていた時に、ウェル洋光大の、ではなんだろうな、分かち合うっていうことではなくて、その場をみんなで満たし合うっていう言い方をしていて、それすごくいいなと思って、なんかこう分けるっていうと減る感じがあるんですよね。でも満たし合うっていうのは自分の中の余っているものとか余分なものとか、人に差し出せるものをそこの場でもうたくさんなくてもいい、ちょっとだけでもいいから、ちょっとだけでも出すことによってそれがたくさん集まってその場が満たされるっていうのがすごくいいなと思って、なんかそういう暮らしをしたいなっていうふうに思います、うん、そう。あとその日本メッタさんってカルマキッチンをやっている人が前にいろいろ書いてたんですけども、日本さんが言っているのが、どきたこれか、まず4段階4ステップあって、1 一つ目は消費者から貢献者になりましょう。今までなんかこう消費者から生産者へみたいな意識でいたんですけど、なんか消費と生産ってくっついてるからどっちに行ってもあまり変わらない感じがするんですよね。でそれで思っていたら消費者から貢献者へっていう言い方をしていて、で自分は何を持っているのか、何が奉仕できるのか、それを考えることが第一歩 で与え続けると全体がこう支え合っていることに、まあ、いつか気づく時があって、でそうするとギフトの輪っていうのは1対1の何これをしたからこれをやしてもらったではなくて、なんか与え続けているといつかなんかぐるぐるっと回って、なんかこう大勢の支え合いに与え合いで成り立っている。でその大切なのは優しさの波紋を起こすことだという言い方をしていて、それはやっぱり遅刻の辺お遍路さんと感じた、もう与え続ける与え受け続けるということで、その優しさが波紋として湧き起こってくる。でそうすると単純にこう交換ではなくて物々交換とかではなくて信頼、交換から信頼っていうふうに意識が変わってくるので、これを自分が何だろう満たす、与え合うだけ、一方的に出しているだけなんだけども、それはいつかこの社会のシステムの中で役に立っていて、どこかしら回って自分に返ってくるっていう信頼感が出てくるので、それがその見返りを求めずに与え続けることっていう次のステップになるらしいですよね。でそうすると信頼っていうのはやっぱりそのコミュニティとか人に対する信頼感なので、孤立してた感じからコミュニティがある、そこで生きているっていう感じの、に意識がシフトしていく。そうすると今までこう何か足りない、もっともっとって思っていたのがもう十分あるっていうわけで、自分がもう足りてるから人に与えようみたいな気持ちになってきて、その欠乏感から豊かさにつながっていくっていうようなことを、書いていて、でそのリップンさんは私たちの意識が奪うことから与えることにスイッチした瞬間に驚くほど簡単に世界は変わるかもしれませんって言っていて、本当になんかそうだなって思うんですよね。なんかこう全部こう自分のものにしたくなるっていう気持ちはずっとあって、なんか人が持ってたらこれ僕も欲しいなとか思うんだけども、なんかそういう意識からひたすらこう与えるっていうことに、スイッチしたいなっていうふうに思って、このアクティブホームレスっていうのをやってみようかなと思いました。あとまあそのヴィパッサナー瞑想っていう瞑想を今7年ぐらいやっていて、そこの運営方法が全て寄付で賄われているんですよね。で最初にその瞑想をちょっと習いたいなと思った時に検索して出てきて、で参加費は無料ですって書いてあったんです。12日ぐらい、まあ、10日間コースで前後入れて12日間なんですけど、参加費は無料ですって書いてあって、で、コースが終わった時に、自分が受けて良かったなと思って、でなおかつ他の人に受けても欲しいと思ったら寄付をすることができます。でそれも寄付してくださいとかじゃなくて寄付をすることができますって書いてあるんですね。でそれも金額は別に書いてなくて、その人の経済状況なりいろんなことを価値観なりでもうその自由にいくらでも構わないというところがのスタンスがすごく良くて、でそれで、もう世界中100何十カ所かなで、そのセンターが運営されていて、ご飯を作ったり掃除をしたりする人も一回生徒として参加した人が次はじゃあみんなを修行を助ける番だと言ってボランティアで来るし、教えてくれる先生も仕事の休みを取って来るみたいな、全てみんながボランティアで回っているっていうところがすごくいいなと思って、まあ、その無料でやって、なおかつそれが、誰かの自分のところだけじゃなくて他の人の役にも立ってほしいな、僕が、他の人のところに行ってほしいなと思ったら寄付をしてもらうみたいな形で、まあ、ダーナという寄付という呼び方を今して、まあ、それも、強制でも何もなく本当に出したいと思ってくれた人がじゃあこれ頑張ってって言って、出してくれたらいいなというふうに思います。で今、クラウドファンディングをやって今残り39日あるんですけど、現在 13% 目標120万のうち今15万6000円集まってますけども、 リターンの内容がいっぱいありすぎてみんな困ってるっていう話を聞いて
迷っている。あれもやりたいこれもやりたい。
そうなんですね。まあ、僕 LED のエジソン電気を中国で作って発売販売したりしてるんですけど、でそれもあったり、楽圏法のマッサージもあるし、ソーラー発電とか独立電源の相談のアドバイザーもあるし、 DIY のアドバイザーもあるし、携帯電話の安くする方法のアドバイザーもあるし、DIY のワークショップを実際やっていきますよっていうのもあるし、まあ、当然写真撮影もありますし、なんだろう、あと自然農とかおでんとかいろいろな研究をしているので、そういう話を聞きたいっていう講演会もできますし、ウェブサイトも作れますし、実際に 2,3 日でできるリフォームとか1週間でできるリフォームとか、あるいは小屋を作ってほしいとか店をリノベーションしてほしいとか、なんかもうありとあらゆるものがあるので、みんな困ってるみたいなんですけど、まあ、なんとかこれでトラックの上に家を作って、アクティブなホームレスになりたいなと思っています。よろしくお願いします。
なんか質問聞きたいですね。なんかね、感想質問ね、どうでした？なんか疑問は晴れましたか？
疑問はよく晴れましたね。
あ、すごい。
新井さんが渋谷でクロックスを履いて捕まってるだけの人ではないっていうことがよく分かりましたね。
職質でね。
いや、来てよかったです。
ありがとうございます。
今日新井さんの話があるってことをベルでも他の人に説明をしたんですけど、説明がえらい大変で、新井さんにベルに来てもらった方が早いのでとにかく面白いからって言われ
たんですけど、ちょっと怪我をしてみます。
はい。
どんなことに、どんな生き方に興味があって今日来たんですか？
僕も最近まあ、自分で興味あったらスキルの交換とか、あと、まあ、自分でその自由経済っていう名前をつけて今やってるんですけど、まあ、その好きなだけご飯を僕が作って、好きなだけ払いたい人は払いたいだけ、まあ、払って、食べたいだけ食べて、で払いたいものもその現金払ってもいいし、まあ、現物で払ってもいいし、まあ、別に払わなくてもいいしみたいなこととかやってるんですけど、まあ、そういうのでこううまく回っていけたらいいなっていうのを思っていて、で、まあ、その新井さんのやろうとしてることっていうのもちょっと近いもあるのかなと思って、今日聞きたかったっていう。
よくね、新井さんともこういう話しながら、いやでもなんかやっぱり損した気になるっていうことが実際の中で、まあ、体験としてないわけじゃない、
うんうん、
でもさっきのね、その減らないものと腐るものっていう言い方を、まあ、まずギフトはそこからみたいな話をしてて、ああなるほどなと、こうやり続けられる形っていうのを、うんうん、人それぞれ違うと思うし、それをどうやって見つけてって、自分が満ちながら与え合う循環に、満たし合う循環に入っていくかっていうところ、私もすごい興味があって、
損したなとか、例えばちょっとこれじゃ次のお金が回んないなと思ったら、うんうん、次は自分で勝手に値段つけちゃう。50円以上自由料金とか、そしたらなんか例えば昨日ちょっと損したって、次の食材買うお金ないなと思えば、それでお金稼げば ね、次に損した気持ちも、まあ、次は金だ金つってお金もらえばいい
フリーダムな感じで、
ずっとそれでやろうとか、うんうん、固定しなくてもいいし、
お金もらったらそれを還元すればいいわけだから
、ね、還元するなり、またお金貯め込めたくなったら貯め込めばいいわけだし、アクティブホームレスになったって、やっぱもう俺アクティブじゃなくてこの指導の主になるんだって、また別に指導に帰るも、まあ自由だと思うんですよね。
いいですね、その自由さがね。
だからやっぱりなんかその四国の変動の接待という文化がすごいやっぱり近いなと思っていて、その田舎の山奥に住んでるおばちゃんが、なんかよくわかんない変動さんが来たけど、自分の家にあるものを、出せるものをちょっとだけでも出してるっていう、それを四国の人たちが、かなりの人たちがやっている、まあ、中にはよく思ってない人もいるんだけども、そのかなりの人たちがやってるおかげで四国に行けばなんとかそういう人たちが生きていけるっていうことがずっと続いてきているのがすごいなと。で今でもホームレスの人たちは四国に結構ぐるぐる回ってるし、ホームレスのなんかこう越冬キャンプみたいなのがあるんですよで彼らはそんなにこう山道とか行かないから、だいぶ端折って平地の札所を回ってるわけです。で夏は暑いし冬は寒いから、夏はちょっとどっちだ、南の方、高知の方とかに行って、ちょっと広い こうキャンプ場みたいなところにテント張ってみんなで暮らしてる冬は冬でちょっと逆か夏は涼しいところにちょっと来たのでで、まあ、そんなに四国内だから差はないんだけど、まあ高いところに行ってテントキャンプしてるんですよね。で一回そこにフラッとなんか公園で寝ようと思って東屋みたいなとこ行ったらなんかすごいわらわら人がいて、お帰りとか言われて、うん、なんだろうここはみたいな感じで、でちょっとつかなく、まあ、この辺寝ていいよとか言われたんだけどちょっとつかなくてその場は撤退したんだけど、後で考えたらあれはきっとホームレスの人たちだったんだと思って、でまあそのホームレスの人たちの中でもまあ、やっぱりマナーというか自分がさえ良ければみたいな人たちも当然いて、で例えばみかん10個置いてあってみかん農家の前に置いてあってお部屋さん一つずつどうぞとか書いてあるんだけど、一人で10個持ってっちゃう人もいるわけですよね。でそうすると出した方の人は一つ20個持ってったけしからみたいなふうに思うんだけども、その話を返ってきて何人かで話をしてると、それはみかん10個出した人は10個分の親切心なわけですよ。でそれを1人が1個ずつ持っていこうが1人が10個持っていこうが10個分の出した自分の親切心は変わらないはずなのに、1人1個ずつだよっていうふうに思ってると出した側の気持ちがまだそのなんか誠実してないというか、10個出したらもう10個出したで OK なのに自分でこう決めちゃってるところだから、出した側の気持ちの方がまだなんじゃないみたいな話になって、まあ、それはそうだなとか思って、あとその無料で泊められる宿みたいなのももうオープンしてると、まあホームレスの人たちが備品を持ってっちゃったりとか、まあ、ずっと寝泊まりしたりとかで、それが嫌でもうマナーは最近のホームレスの人はなってないみたいなことでもうやめちゃうっていう人もいるんだけど、そうするとなんかこう新しく始める人もいたりして、なんかこう全体としてのそのバランスが取れていて、なんかそのやめちゃう人はやめちゃう人のその本人のまあ、気持ちというかまだそこまでさせになってなかったのかなという。でもそのやめたら、全体の泊まれる宿の方が減るから、そうするとまた新しく定年した人が家を買ってお部屋さんの接待したいとか人が現れるので、なんかその辺のこうバランスの采配というか天の采配のようなのが面白いなと思う。なんかこう区別をしないっていうのがすごくいいなと思いますね。で江戸時代とかでも古事記変動っていうのがやっぱり記録としては残っていて、まあ、そのお接待目当てで全国から古事記が集まってくるって今の状況とは全く変わらない。で、四国のなんとか藩は外から入ってくる人をシャットアウトしたんですよ、お遍路さん。でも中にいるわけだから全然なんか効果がなくて、それはなんかしばらくしたら解放されたんですけど、なんか、まあ、それぐらい昔から同じ問題で困っていて、でもそれは四国の人たちにとっては別にどっちでもいいのみたいな感じがあって、それがなんかいいなと思いますね。でそれをこうちょっと無理して自分の貯金を切り崩して、まあ、もう本当にお世話したいっていう気持ちだけで、やってると続かない。でも自分ができる範囲でちょっとだけこれ余ってるからこの分じゃあお接待に出せるなっていう気持ちでやってると自分にも無理がないし、そのちょっとだけのことでも喜んでもらえるから自分も嬉しい。それがこうもうなんか 1000年とか、ね、1200年ぐらいのかな、お遍路の歴史としてはそれぐらいずっと続いてきてる、なんかすごい大きなとこかなと思いますね。だからそういう意味でもウェルの見出しやっていう考え方は本当にいいなと思います。